マモレスいかがお過ごしでしょうか。今回は、自分と向き合う難しさというテーマで話をしていきます。学習塾に勤めておりまして、みんながみんな、生徒のやる気があるわけじゃないんですよね。というかむしろそうやる気に満ち溢れている生徒というのは少数派で、多くの生徒は、正直なところあまりやる気は勉強におけるやる気というのはないですね。むしろやらないで済むならもうそれが一番いい。遊びたいし部活に集中したいし、他の習い事を一生懸命したい。でも親御さんの意向でなんとなく通っているっていう生徒がやっぱ多いです。ただそうは言うもののどこかで勉強はしなきゃいけないんだろうなとしなきゃいけないものと思いつつもやっぱりそれ以外の欲求が強いのでなかなか勉強に向かえないっていう子が多いんですよね。で実際やっぱ自分の塾にもいて主に最近そうよりそれが強いなって思う方は2人ほどおりまして、小学5年生の男子生徒と中学1年生の男子生徒になりますね。小学5年生の男子生徒は中学受験を控えているんですけれども、いかんせん、自学、自習というものをしないと、宿題もなかなかやってこない。でも話を聞くと、かなりハードな生活を送っているのでなかなかきついだろうなと思うんですよね。自分が勤めている塾以外にもいくつか通っていたりそれぞれ違う科目を習っていたり、あとは好きな野球やソフトボールをしていたりなんなら英語もしているっていう、かなり教育熱心なご家庭に育っているので、毎日のように何かしらの習い事があるという状態なんですよ。で彼にとってはものすごくやっぱ野球が一番今楽しくて好きなので、それに集中をしたい。とはいえ中学受験もしなきゃなと、周りがみんなしてるから、自分もしなきゃなんだろうなっていうような葛藤を抱えながら、多分日々過ごしているだろうなっていうのが推察できるんですよね。であともう一人は中学1年生の男子ですね。彼は中学受験を終えて、かなり授業付けの日々を過ごしてましたね。小学校6年生の時からその系列の塾に通っていたので、様子というのは知っているんですけれども、本当にすごい授業を詰められてました。親御さんの意向なのかはたまた当時の担任の意向なのかわからないんですけれども、本当にハードな日々を送ってましたね。その反動で、勉強に対する拒絶感が今強くなっちゃっているという状態のお二人です。はい。で二人の共通点としては、親御さんが教育熱心とか、いろいろ習い事部活をしているっていうのもあるんですけれども、中1の男の子はそれに加えて部活をしていて、かなりハードな部活に入っているので、であと、スマートフォンでやるゲームとかも好きで、部活と娯楽が好きという点で共通していてるんですけれども、一つ大きな共通点としては勉強の話になると逃げるっていうことですね。例えば野球の話とか、部活とかあるいはゲームの話はすごく楽しくしてくれると。で自分は基本聞き役に徹することが多いので、話を聞くんですけれども、いざこちら側から勉強ってそういえば日々どんくらいしてるのっていうようなちょっとした勉強に関する雑談をし始めると一気に話をしなくなると、逃げちゃうんですよね。理由としては、してないから怒られちゃうと思っているのか、はたまた勉強の話をするとなるとやっぱ勉強に向き合わなきゃいけないっていう風になってしまうので、それゆえになかなか答えようともしないというような状況が発生しております。なんでこちらとしてはなかなか正直難しい状況ですよね。自分の無力さも日々感じながらも、とはいえ少しでもこう向き合ってくれないと、勉強の話どうしたものかとしようがないなっていうふうに思ってますね。勉強の話に拒絶感を覚えるということは、その分勉強そのものはやっぱ意識をしているっていうことの表れだと思ってるんですよね。 拒絶っていうことはその分それに対する対象物に対しての感情が動いてるわけなので、やっぱ勉強に対する意識は強い。その辺はなんか今後いくらでも変われるなと思うんですよね。一番まずいのは勉強の話を振っても何とも思わないみたいな。何も感情が動かない。反応は返ってくるけど心伴ってないみたいな。そっちの方が逆に大丈夫かなって思うんですけれども、この二人においては、まあ確かに勉強に話を振ると思いっきり逃げるっていう、回答が返ってこないっていう事象が生じているんですけども、その背景には、まあ、感情が動いていると思うので、拒絶感っていうのは。だから今後いくらでも変われるなとは思ってますし、勉強に対する意識も強いんだろうなと。良くも悪くも。その辺はいいなというふうに思ってるんですけども、とはいえ、やっぱ一番向き合わなきゃいけない部分に向き合えていないっていうのは、ちょっとどうしたものかというふうに思っております。うん。まあ、ただやっぱ言うて自分と向き合うってなかなか難しいと思うんですよね。これなんか生徒が全然勉強に向き合えてないというふうに偉そうなことを言いつつも、じゃあ自分自身が本当になんか向き合わなきゃいけないことに向き合えてるかっていうと、まあ、結構難しい、なかなかイエスとは言いにくいと、まあ、代表例はやっぱりキャリアですよね。まあ、本当にこのままのキャリアでいいのかというのは常々自分も思っているし、まあ、何かしら行動を起こさなきゃいけない、ただなんか全然起こしてないよねっていう、うん、まあこういった発信をするのは単純に楽しいからやってるわけで、まあ趣味によるものが大きいんですよね。でもキャリアというのは、まあそうじゃないと。うん、まあ仕事ですからね。はい。で、そういう本当にキャリアを構築するための動きをお前はしてるのかと言われると、なかなかイエスとは言いにくいっていう点で、やっぱ自分も本来向き合わなきゃいけないことに向き合えてないんじゃないかっていう疑問をね、思いつつあるんですよ。だからまあこんな小学5年生の男の子と、中学1年生の男の子の勉強を向き合えてないよなと言いつつも、まあ、そんなお前はどうなんだって言われるとあまり偉そうなことは言えないので、まあ、自分もそんな彼らとそこまで変わってないなっていうのを痛感したというお話ですね。うん。まあ彼らが勉強に向き合うサポートをしつつも、まあ、自分自身も、まあ、ちゃんと自分自身のキャリアにとか、まあ、家族とかにちょっと向き合わなきゃいけないと。まあ、家族に関してはまあ今のところそんな大きな問題はないと思ってるんですけれども、やっぱりいかんせん自分のキャリアがをどう構築するかが、まあ、直接的に彼女じゃない家族にも大きな影響を与えるわけなので、ちょっとこの辺はしっかり向き合わないといけないなっていう、なんかすごく抽象的で曖昧な話になりましたけれども、はい、以上となります。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。